彩りもう一品のコーナーです。今月の料理長は山田さと子さんです。生姜の強い辛味は血行と血行を促進し体を温める作用があるジンゲロンと抗酸化作用のある生姜オールによるものです。生姜を料理に入れ加熱すると香りが引き立ち食欲がそそられますよということで、今月ご紹介するのは豚こま肉と千切り野菜の生姜炒めです。協力は島田市在宅栄養士の会の会です。最初に材料を申し上げます。4人分です。1人前は171キロカロリーです。豚こま2で 150g、 下味用に塩コショウ酒各大さじ2杯です。じゃがいも4個、ピーマン4個、生姜1かけ、サラダ油大さじ1杯です。鶏ガラスープ顆粒のものを大さじ1杯、醤油小さじ1杯、胡椒少々、水1カップです。これに水溶き片栗粉大さじ1杯、粗挽き胡椒少々で味付けをします。作り方です。豚肉は繊維に沿って細く切って下味をつけます。じゃがいもはピーマン、じゃがいもピーマン生姜は千切りにします。じゃがいもは水にさらした後水気を切ります。油をひいたフライパンに生姜と豚肉を入れ中火で炒めます。肉の色が変わったらじゃがいもピーマンを加えます。先ほどの調味料を混ぜ炒め煮にします。最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ粗挽き胡椒を振るとおいしい豚こま肉と千切り野菜の生姜炒めの完成です。緑茶かすすめ、緑茶かのすすめです。常夏歩兵隊とは日本を世界を面白くをコンセプトにした企画プロデュース集団です。島田市緑茶化計画をプロデュースし、ロゴやクイズ、塗り絵などのコンセプトブックを作成。コンセプトブックでは島田市緑茶化計画や日本の中で島田市の何が特別なのかを分かりやすく紹介しています。冊子で伝えたいのは地球上で最も緑茶を愛する町という主体的なメッセージ。市民が楽しくお茶を飲める、体験できる場所を増やすなど、このメッセージを市内で具現化できるといいですね。島田市緑茶化計画の言葉通り、何かが動き出しそうな気がしませんか？もちろん、外向きにも発信しています。というのは、常夏歩兵団の団長、渡辺雄介さんのコメントでした。市民の生活文化に深く根ざしている茶をイメージしたロゴを作成。基準色は緑色。島田市の島を縦模様、島模様、田を田んぼの形で表した円で日の丸、青い縦線で大井川、緑の横の横線で茶、島田金谷カーネ茶を表現。伝統的な文様三義崩しを取り入れました。緑茶家のすすめは毎月第4月曜日午前7時30分から放送中です。パソコンやスマホで24時間視聴できます。緑茶家すすめは協力は FM 島田農林課広報課シティプロモーション室です。お問い合わせの電話番号です。36-7355へどうぞ。市政羅針盤のコーナーです。市長が自ら市政運営の方針を分かりやすくお伝えします。今月のテーマは島田市民病院平成32年度開院を目指して基本設計完了ということでお伝えいたします。3月末新病院の基本設計が完了したもんしましたので、今回は基本設計の概要と概算事業費についてご説明いたします。はじめに事業費ですが、医療機器などを含めた総額で241億円を見込んでいます。内訳としては本体建設工事や外構工事、軟弱地、軟弱地盤対策などに約196億円、 医療機器など施設整備費に37億円、設計工事管理費等に4億円、水路の付け替えなどの土地関連費に約1億円、その他移転費用などに約3億円、合計で241億円となります。基本計画時の247億円と比べ、総額では 6億円の削減となっています。建設工事全体では13億円のコストダウン、医療機器も約4億円の見直しを行い、事業費の抑制に努めましたが、既存の救急センターの改修費や浄化槽などの外構工事が増額となりました。新病院の建設計画は7つの整備方針に基づいています。 1. 救急医療に迅速に対応できる病院として、地上7階建ての屋上にヘリポートを設置し、救急専用大型エレベーターで救急手術重症室へ直結、救急医療の強化を実現します。 2. 1階2階の外来検査部門が一目で見渡せる広い通路を確保し、患者さんに優しく分かりやすい病院を実現します。駐車スペースは現在の913台から1000台に拡張し、広いロータリーを整備します。日差しを備えた子育て支援駐車場も設ける予定です。 4. 南海トラフ地震等を想定し、3災害拠点病院としての機能を強化します。5. 将来的にエレベーターの設置を可能とするフレキシブルシャフトを各病棟に設置し、配置し、医療需要の変化に対応できる建物とします。6. 省電力・長寿命の照明の採用、節水型衛生設備等、環境やライフサイクルコストに配慮します。7. スタッフ専用の通路や職員の交流・休憩スペースを整備するなど、職員にとっても働きがいのある病院を目指します。設計に際しては、カビや過剰なものを排して、軟弱地盤対策や免震装置など、真に必要な整備などに特に配慮するとともに、病院職員の意見を反映し、患者さんにとっても、医療者にとっても利用しやすく、使い勝手の良い病院となるよう工夫しました。新年度は実施設計へと進み、29年度後半から準備工事が始まります。重点プロジェクトがいよいよ具体的に動き出す段階になってまいりました。市民の皆さんのご期待に添えるよう、総力を挙げて平成32年度開院を目指してまいります。市と病院のホームページで新病院のイメージ動画を配信しています。ぜひご覧ください。お問い合わせは秘書課電話36-7117番へどうぞ。みんなの広場のコーナーです。皆さんから寄せられた地域のニュース、イベント、声などを紹介します。北五霞地区自治会は大井川鉄道福陽駅に八甲山の登山口の道標を設置し、2月7日に除幕式を行いました。この道標は高さ 2.1 メートル、横 0.7 メートルの杉材で、市や大井川鉄道などの協力を得て作成しました。八甲山は標高832メートル、初心者や日帰りのハイキングに適した山で、福陽駅から約2時間半ほどで山頂まで登ることができます。山頂からは富士山や南アルプス、駿河湾などの景色を望めます。今も福陽駅を拠点に八甲山を PR し、今後も福陽駅を拠点に八甲山を PR していきたいと考えています。皆さんもぜひお越しください。鈴木明夫さん、北五霞自治会コミュニティ部門の鈴木明夫さんのコメントでした。
それでは最後のページです。島田人ファイル69。今月は元島田にお住まいの長野隆夫さん、花の魅力を伝える花の会会長をやられている方です。花の持つ魅力を伝え、島田を花でいっぱいにしたい。島田市花の会の会長として市内の小学校の新入生や公共施設に花を贈呈するなど、精力的に花の普及活動に取り組んでいる長野さん、会員たちと助け合いながら花の魅力を伝え続けています。花に親しむ。 10年前に花の会へ入会し活動を始めた長野さん。定年退職してから自治会の役員をやっていた時に知人から誘われたのがきっかけでした。最初は軽い気持ちで、ただ少しでも地域のためになればというちょっとしたボランティア精神から参加したんですよ。元島田公園にある苗場で市内各所に送る花を育てる普段の活動のほか、5つある会の支部のまとめ役を担っている長野さん。花に親しむようになり、見ている世界や感じ方が変わってきたと話します。それまでは花を見ることとも育てることとも無縁の生活でしたが、活動を始めてからはその魅力を感じるようになりました。もともと実家が農家だったので、幼い頃から農作業の手伝いをしていたので、すぐに楽しくなっていきました。見ているだけで心が優しく、おおらかになるなんて、花が持つ魅力に気づかされましたよ。心と暮らしを花で豊かに。花が心を優しくしてくれる力を子どもたちにも伝えたい。そんな思いから、花の会では約20年前から、第4・第5小学校の入学式で、ビオラのポット苗を新1年生にプレゼントしています。ビオラはポットで育ててもなかなか大きくならないんです。だから、花壇で大きく育てる必要がある。入学式で送るために、9月から4月まで半年間、大切に育てて、晴れの日に備えています。児童だけでなく、その両親や家族も花に親しむ気持ちを持ってもらえればという思いで続けてきました。今年は新たに大津町と六郷町でもポットを贈呈しました。優しい心を育む花のある生活を市内全体に伝えていければと思っています。花育で心を豊かに。多くの新入生に花を贈るときなどは、花を育てるのも一苦労です。苗を育てるのも一苦労です。会員数もだんだんと減ってきているので、花が好きな人に気軽に参加してもらい、活動をもっと広げていきたいですね、と長野さんは、花の会の今後も見据えています。最近は花を通じて子どもたちの情操を育てる花育にも注目が集まっています。いずれは島田でも親と子が取り組む寄せ植え教室など花育を広められればと思っています。花作りは人作り。心も花のように綺麗な人があふれる街を目指して、長野さんは花を通じて多くの人に優しい気持ちを届け続けています。今月の島田人は元島田の長野忠夫さんでした。以上で広報島田2017年4月号通算ナンバー226号のお届けを終わります。広報島田は再生紙を利用しています。発行編集島田市市長戦略室広報課、郵便番号42市長戦略部広報課です。郵便番号427-8501、島田市中央町1-1、電話054-36-7118、ホームページ http://www.city.shimada.shizuoka.jp です。開花が遅かった今年の桜も3、4日前の雨ですっかり散ってしまいましたが、花水木通りの花水木がほんの少しずつ咲き出しています。木々の新緑も美しく爽やかな季節になってきました。今月のお届けは鈴木、奥川、中村、山本、川村です。それでは来月までごきげんよう。